北のおたから略して北おた第174回です。こちらのポッドキャストはカナダに住んでいるオタクな2人が好き勝手しゃべる番組です。お相手はカナタと
楓の2人でお送りいたします。
楓ちゃん、
はい、
私最近疲れてるんです。
ほう。
スーパーヒーローファティーグで疲れてるんです。
ほう。
知ってる？スーパーヒーローファティーグって言葉。
まあ聞いたことはないけれども、
うんうん、
要はありすぎて疲れてきたっていうやつですか？
そういう感じですね。まあ、言葉自体はそう、スーパーヒーローは、まあ、スーパーヒーローで、ファティーグっていうのが疲れとかだよねって意味で、スーパーヒーロー疲れっていう言葉が最近ね、なんか主に多分 SNS とかさ、なんかそういうあのヒーロー映画特に好きな人たちの間で語られているんですけれども、もう最近今年2023年になって特になんか使われてきている言葉かなって気はする。でもまあ本当その通りで、こう言葉の通りでスーパーヒーローもの疲れみたいな意味なんですよね。でそういう言葉が出回っているってだけじゃないし、なんかその前からもちょっと感じてたんだけれども、
うんうん、
やっぱ疲れてる気がするんですよ私も。だってさ多い。
多いよね。なんか目玉みたいな感じで出てくるのがやっぱり多いでしょ
う、うんうん、そう。
ヒーローものの映画とかってね。
そう。
だからそれなんかそればっかりっていうか、なんかそなんていうのかな、ヒーローものだらけっていう感じはイメージはあるよね。
そうなの。だってさ、やっぱりあの今やね、特にディズニーというでかい会社に買われてるからってのもあるけれども、うんうん、めちゃくちゃ力入れてるじゃないですか、
うん、
だからだって今年まださ、まあ、半分くらいじゃん、
うんうん、
半分
半分
半分そこには驚いてないんだけれども、一応知ってたはずなのに半分か。まあいいや。でももう今年の時点でもさ、2月にアントマンが出てて、5月にガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーが出てるのよ。で今年はあと軽く見たら11月に「ザ・マーベルズ」って映画が出るらしいですね。それで例えば2022年とかにも「ドクター・ストレンジ」「トール」「ブラック・パンサー」とか3本出してるし、2021年なんかはまああの世間的に多分ストリーミングとかに行ったやつも多いかもしれないけど、一応全部劇場公開もしてたと思う。ブラックウィドウ、シャンチー、エターナルズ、スパイダーウェイ、ノーウェイホームとか4本とか、毎年 3、4本は出してると思うの。もう多分1年に1本とかあったのいつだアイアンマンと一応ハルクが同じ年だったけれども、あれこのインクレディブルハルクってでもあのあれあの俳優違ったよね、今のハルクじゃない。そうそうそうそう、そうエドワード・ノートンだから、だからなんかある意味ノーカーみたいな感じもするわけ、だからアイアンマン2とかはもう1年に1本だし、トールキャプテンアメリカは同じ年に出てて、アベンジャーズは1年に1本って感じ、だから1年に1本か2本ってだ感じだったのが2017年とかから年3本とかになって、でもう2017年から7、8、9、10、11、7年とか経ってるわけでしょ。でしかも映画だけじゃなくて、最近はあのディズニープラスにこうあのドラマ的なやつとかもめっちゃ出してるじゃん。でそのドラマの話を見てないと、例えばさドクターストレンジのやつなんかは結構わかんない、ワンダービジョンね見てないとわかんないみたいな状態だったから、なんか見るものが多すぎて
確かに確かに。
でこれマーベルだけでこれじゃん、だから DC も一応映画出してて、だから DC 入れたら今年ねちょうどフラッシュが出たところだから、特に DC も入ってる感じするけれども、 両方入れたらもう今年も3本映画、そういうスーパーヒーローものが出てるみたいな感じじゃん。だからもう本当多くてお腹いっぱいすぎてめんどくせえって感じはする。で、まあね、そういう言葉ができるぐらいだから別に我々だけじゃなくて他の人も感じている現象ではあると思うんですよ。で、ね、最近ほら、アクロス・ザ・スパイダーバース出たから、なんかそのアクロス・ザ・スパイダーバースの監督さんに、なんかそういう質問ぶつけた人がいるみたいで、なんか最近のそういうスーパーヒーローファティーグとかどうですかって。そしたら、そこで出した答えが、ああ、まあそうだなとは思うのが、要約するね。そのまま翻訳というよりは。数が多いっていう問題というよりは、なんか全部どっかで見たことあるみたいな、全部似たような感じがするから、なんか同じようなストーリーで同じような構成で、で、しかも最近のはどっちかというとこう、ほら、このヒーローが次これにつながるんですよとか、なんかイースターエッグとか、あ、実はほら、このキャラもいる、実写化しましたみたいな、なんかそういうリビューみたいなのに頼りまくってるだけで、ストーリー自体が要するに面白くないっていうか。
なるほどね。
だから確かに年3本で全部違う感じとか、なんかちゃんとしっかりしたストーリーとかしてたら、まあこういう気持ちにもならなかったかなっていうのは思う。ただ年3本そういう出すようなスタジオ、まあ全部同じ人が全くね手掛けてるわけではないんだけれども、ディズニーという会社として年3本だ日出すペースっていうのは映画として非常に早いと思うの。なんか一個一個や要するに手間かけられないと思うの。だってディズニーの映画なんてさ、すごい予算もかかってるやつじゃん。すごい人数かかってたり、そういうなんか CG とかなんかいろんなコーディネートする中で年3本コンスタントに出すっていうのは、でもなんかこのストーリーのこのキャラがこの次のやつのさ、これにつながるから絶対このタイミングでこの映画を出さなきゃいけないみたいなスケジュールだと思うの。だから本当にいいものを出すためにちょっと遅らせますとかはできないと思うの、この商法だと。ってことはやっぱりなんかこのペースを保つには一個一個のクオリティを下げる、な、あのね、同じようなストーリーでただキャラを変えるみたいな。っていう方法を取らないともう、成り立たないんだと思う。この ペースは。って思う。でもみんなに見てほしいから、なんかそこそこネームバリューある人をこう雇って、ほら、この人が今度はこのキャラやるよみたいなさ、客寄せパンダ的な扱いをして、でも結局ストーリーは同じような感じだから。だから確かになんか最近の映画スーパーヒーローもの見てて、なんか見てる間はそこそこ面白いなみたいな、なんか思うとは思うんだけれども、最終的にで結局この物語の意味は何だったんだみたいな感じになるんだと思うのよね。特にマルチバースなんかだとそれが便利だよねとは思う。なんかリセットしやすいっていうか、なんかほら、またクリーンスレイトって言って、なんかまっさらなページになったからいろいろできるよって感じでリセットしやすいんだけれども。ってことはなんかこの映画の意味は何だったのみたいな、ただのリセットボタンだったのみたいな。え？って。なんか特に、最近見たやつだからさ、記憶に残ってるとはあるんだけど、スパイダーマンノーウェイホームなんかそうだと思う。なんかここはちょっとネタバレしちゃいますよ。ノーウェイホーム。ノーウェイホームの最後で、要するにスパイダーマンであることを忘れられるみたいなさ、そういう術をかけたわけじゃん。 ってことはなんかせっかく告白した MJ とかその友達のネットとかおばさんはもう死んだけれども それはねもっとおばさんに忘れられたらそれをストーリー上多分書くのがねまためんどくさかったからだと思うけど、本当にそういう理由で殺されたと私は思うんだけれども、それとかアベンジャーズつながりの人とかにも忘れられるわけじゃん。で どうすんの？みたいな。何してもいいみたいな感じはあるけれども、なんか今までの積み上げを全部ただなんか消し去っただけで、はあって。それを映画一本丸々使ってやることかって感じもするし、そもそもウォンの言うことを聞いてれば、こういうことにはならなかったでしょってことにもなるし、だからなんか、ディズニーの映画プランの中の都合上、こう、スパイダーマンさんには新しい、なんか、地図を渡したい感じだから、こう、すべてをね、まっさらにするみたいな展開にしましたよ、みたいなやつとしか感じなくて。で、その中でさ、なんか、その映画を持たせるために、ほら、前のスパイダーマンもいるよ、みんな好きだろ、こういうなんか、友情出演みたいなの、みたいな。友情だとか、本当に給料出たのかちょっとわかんないけれども、私は。でもみんな好きだろ、こういうの、みたいな。なんかそういうのがちょっと、あれは割とでかいイースターエッグではあったと思うんだけれども、やっぱり中身スカスカかなって感じはするし、トール・ラブ&サンダーなんかも割と、あれ、タイカ監督らが好きだったけれども、と言っても別にそこまで重要かなって聞かれたら別にそうでもないかなみたいな感じもするし。結局、私は、ほら、映画より、テレビドラマより映画が好きな理由は、やっぱりそれ一つで、大体作品として成り立つ場合が多いからっていうのはあるけれども、もう、ただのすごいバカ長いテレビドラマの1話を見てるだけみたいな感じになってくるんだと思う。
なるほどね。
ってことは、ある意味、その完結してないか評価しづらい部分とかもあるわけじゃん。だからなーって、そういうところが私もちょっとモヤモヤするのかなーって思ったりもする。あとこれね、2019年の年末あたり、11月にバズった、英語ツイッターの方で主にバズった、オピニオンレターじゃないな、なんだろう、ニューヨークタイムズってすごいでかい媒介じゃん。そこでオピニオンってこうエッセイみたいに書けるじゃん。だからそこで、マーティン・スコーセイジーっていう、有名な監督が、マーティン・スコーセイジーってわかる？
なんかな。
だから、まあ、映画監督でめちゃくちゃ、賞も取ってんじゃないかなって思う。タクシードライバーなんかも確かそうだし、結構そういう意味じゃ、なんか、ちゃんと評価されやすい、映画を、いっぱい作ってる人で、あと The Departed とか Hugo、 The Wolf of Wall Street とかやってる監督なんだけれども、まあそのエッセイをちゃんと読むともっとちゃんと説明したりはすると思うんだけれども、主にね、英語ツイッターでバズったのはこのタイトルの部分がね、バズりやすかったっていうのはあるの。マーティン・スコーセイジー I said Marvel movies aren't cinema. Let me explain. で、
映
だ
画じゃな
から、
いと。
そう、I said Marvel movies aren't cinema って、なんかマーベル映画はシネマ、映画じゃないと。なぜか説明させてください、みたいな。説明しよう、みたいな。で、その後にさ、副題みたいな感じでも、要約みたいなのがあるじゃん。Cinema is an art form that brings you the unexpected. In superhero movies, nothing is at risk, a director says.
まあそうだよね。最後はヒーローは勝つみたいなのは
そうそう
決
そう
まり
そう。
というかね。
で、まあ、日本語訳すると、だから映画というのは、なんか思いがけないもの、unexpected。こう、
そうだね。
予想してないものとかを表すフォームだと。だからここでタイトルにはマーベルムービーって書いてあるけれども、マーベルに限らずとは思うの。 スーパーヒーロー映画ではそういうなんかリスクがない、何もない、予定調和、多分だから映画じゃないって。だからまあ、マーティン・スコーセーゼほどの監督が シネマ・イズ・グブブみたいな、なんかめんどくさい漫画評論家がこう、漫画とはこういうものでみたいな、だからなんかそういう映画とは何かっていうのをこう、うらうらくらまいてもいいかなって思う人の中に、確かにマーティン・スコーセーゼ入ってると思うんだけれども、確かに映画じゃないっていうのを言い過ぎかなって感じはわかるの。なんかツイッターの人がね、反応した。映画じゃないなんて、なんて失礼な、なんかめちゃくちゃ売れてるしとかって人もいるけれども、売れてるかどうかの尺度でこの人は映画を測ってるんじゃないとは思う。だからまあ、どっちの言い分は、わかるはわかるんだけれども、確かになんかこの、将来的にさ、この映画史を変えたとか、映画史に残る作品ってのにはね、私もね、思いつかない。スーパーヒーロー映画で入るようなのは。だから、スーパーヒーロー映画でそういうのに入るとしたら、例えば、アイアンマン1だとは思うの。なんか、これきっかけで、今、バカスカスーパーヒーロー映画が作られるようになった流れがこの映画で確立されたみたいな立ち位置にはあると思うの。でもそれはその映画が作られたっていう意味としての立ち位置で、なんかその作品のクオリティがどうこうみたいな、それで映画史が変わったとかではないとは思うの。だからね、なんか映画じゃないっていうのは言い過ぎっていうのは分かるんだけれども、そうなんだよな、結局どれも一緒なんだよな っていうのは非常に分かる。だからなんかね、ほら、前回のスパイダーマン・アクロス・ザ・スパイダーバースの後にさ、スパイダーマン映画マラソンをしたわけなんですけれども、でそれでさ、だからいっぱい、まあ、スーパーヒーローもの見たわけじゃん。でその後もちょっとなぜかスーパーヒーローも映画ネットフリーで探している やつみたいなのが続いてて、その後パニッシャーとパニッシャー2、まあ2って2ではないんだけど、2って勝手に読ませてもらうけれども、見て、キャットウーマンも見て、ブレイド2も見てところなんだけど、これらはもうちょっとね、この今のマーベル・シネマティック・ユニバースとかよりは前に作られた、なんか2000年初期とか90年代に作られたやつではあるの。だからそれなりに、あと単純にさ、割とスーパーヒーロー映画見てはいる方だと思うんだけれども、なんかだんだんこんだけ見てると、そのジャンルの中で確かにこれはこのジャンルの中ではいい方だよねみたいな、そういう序列は作れるんだけれども、なんかこう、そのジャンルの中の良し悪しの序列は作れるんだけれども、もっと映画全体の、私の見た映画の中の序列とかを考えると、結局なんかどれも似たような感じだよなって思うの。そういう意味じゃ、だからすごくよくできたスーパーヒーロー映画と、全然よくできてないスーパーヒーロー映画の方が、なんかどんぐりの背比べみたいな感じ。アンチヒーローって歌っててもデップ好きなんだけれども、結局割と王道スーパーヒーローの話になったりするし、ヴェノムなんかもそうだし、ローガンなんかはその老いたウルヴァリンを描いてるから、なんか違う感じはするんだけれども、なんかそういう老いとかそういうテーマで大きく見ると、もっと他に全然流し入れてないけれども、もっと面白かった映画とかもあるなって感じはするの、知名度的には低くても。だからなんかそういう作品とか、なんかそういう見方をしたら、やっぱりスーパーヒーロー映画ってやっぱりそういうジャンルなんだなって感じはする。
もう数もあるからこう、その見る方もそれを求めてるっていうか、それをこう求めてるっていうのもちょっと違うかもしれないけど、それをこういう感じだろうなっていう、もう体でも見に行くでしょう、きっと。 それからすごくそれるのも難しいのかな。
とは思う。これ私まだ見てないからちょっと正確な評価できないんだけれども、本当にだから全然見てない私のただの推測として皆さん聞いてください。エターナルズってあったじゃん、さっき言ったリストの中に2021年に確か出てた。あれね、なんかその同じ年だか前の年だか、まあその近くところで、なんかノーマドランドって言って、賞を取ったかノミネートされた作品を監督した監督がそのエターナルズも監督したわけ。で、そのエターナルズの評判ものすごく悪いの。
あ、そうなんだ。お。
なんか見た友達何人からもすごいつまんなくて途中でやめたとか言う友達何人も知ってるやつで、つまんなかったっていうよく聞くんだけれども、ノーマントランドも見てないんだけれども、ジャンル的には割とこう、なんだろう、ブロックバスターとかそういうメインストリームなお話とかアクション的なお話ではなくて、なんかこう今の時代のこう確かギグワーカー的な人で、だから定住してないけれども、ワンかなんかから住んでんのかなみたいな。だからノーマッドランドなんだけれども、なんかそういう非常にパーソナルな多分物語なのね。で、それがビジュアルも綺麗だし、そのストーリーテリングも綺麗だったから評判になったんだけれども、エターナルズももしかしたらそういう意味じゃスーパーヒーロー映画の文脈から外れた撮り方したのだとしたら、その他のスーパーヒーロー映画慣れている人からしたらこれはつまんないなって思って低評価になったんじゃないかなって。まあ本当にだからそういう意味じゃある意味スーパーヒーローものとは無縁な人が撮ったから不慣れだからつまんないものに仕上がったって可能性も全然あるんだけれども、文脈が慣れてなさすぎて、こう見てる側がね、見てる側がよく分かんないみたいな、よく分かんないイコールつまんないってつながりやすいと思うの。だからそんなにめちゃくちゃ評価下がったんじゃないかなって勝手に予測してる。全然見てないからすっごい適当な予測なんだけれども、だからある意味見てみたい気もするの。でも同時に結局ディズニーのスーパーヒーロー映画じゃん。だから割とその監督の色を出せないんだよね、結局。タイカ監督の時もそうだし、ワカンダとかの時も思うけれども、なんかその水増しされたタイカ監督節みたいなやつしか、そのディズニーの多分お偉いさん方か誰かがなんかこう、これにはこういうのはダメですとか、こういう表現ダメですみたいな、なんかいろいろ制約強そうだから、ディズニーって。だから結局ディズニーに雇われたノーマッドランドの監督だったら、そういう意味で中途半端に面白くないのかもしれないって気もする。だからそれも一因ではあると思うの。なんかこの大いなる計画があるから、マーベル・ユニバースとかは。なんかそこからあまりにもそれたりできないから、結局全部似たようなものしか OK 出さないとかさ。なんかそういう中比べたら、アクロス・ザ・スパイダーバースなんかは、本当ストーリーめちゃくちゃしっかりしてるかなとは思うので、スーパーヒーローもの疲れたって散々ね、話してるんですけれども、一個だけ見るなら本当スパイダーバースだと思う。なんか、まだパート1だからね、パート2がまだ出てないっていうのもあるけれども、非常に、こっから、急にクオリティ下がんないと思う、あのチームで、みたいな感じはする。だから、希望の星ではある。だから、その監督が言っている、なんかその、予定調和だから面白くない。なんか数の問題じゃないっていうのも、そういう意味じゃ納得はできる。でもディズニーなんか多分もうそういうクオリティ勝負じゃないんだと思うよとは思うので、なんか切っても切り離せない部分ではあると思うんだけれども、私なんかはその監督の色とか、こう作品のクオリティとか、 重視したいんだけれども、経営している方とかからはさ、ほら、お金のリターンがどれぐらいかとかが重要だったりするじゃん。だからそういうのを見ると、なんかそういう非常に作品としては別に目新しくもないけれども、みんな見てくれるから、なぜかというとマーケティングチームとかね、なんかもうマーベル知らない人なんてこの地球にあんまいないでしょってぐらいのさ カバー力じゃん。だからそういうお金を生むシステムみたいな感じが出来上がってはいると思う。だから見ないって、私はもう見ないなって思うんだけれども、でも世界が見ているから結局次も作られ続けるんだろうなとは思っています。ただそういう見ないって決めた私からしても、こう邪魔だな じゃないんだけれども、影響があるなって思うのが、映画館でやっぱ映画を見るじゃん私。そういう時とかに、これはマーベルに限らずなんだけれども、そのチェーン系の映画館で私は見てるわけよ。こうインディペンデントのではなくて、なんか日本のだったら東宝シネマズみたいなところで、なんか多分日本の東宝シネマズとか、なんかそういうチェーンみたいなとこも似たような感じだと思うんですけれども、そういうところだとやっぱりこうディズニーとかをそういう大きい配給会社と多分契約してるわけじゃないですか。だから一番、そこそこ大きいさところだから、シアター数はそこ16個だっけ、一応あんの。あ、16プラスアイマックスか。
そうかな。
もういいじゃん。なのに ビッグな映画が出ると、多分上映時間半分ぐらいはさ、シアターと上映時間がもうそれに費やされてて。で、なんか私が見たいやつはもうちょっとそういうマイナーなやつだから、シアター1個しかとか、なかったりして。で、しかもそういうディズニーとかは、例えば、実際契約に何週間、何シアター分、何劇場分確保しなきゃいけないみたいな。じゃないと見せませんみたいな契約だったりするらしいの。だから、こう圧迫し続けるのよ。見られてようが見られてまいが。だから私が見たいような映画は、例えば2週間ぐらいしか息できなくて、次の私が見たいようなマイナーの映画を代わりに入れるなら、そこの枠しかないのよ。で、それが一回いなんかいいなんだろうな、頻度的に分かんないけれども、常にそういう映画がなんか1個だけだったらまだ、なんかほら、だって16シアターのさ半分って言っても他に8シアターあるわけじゃん。8シアター全部で別のもの見せたらまだ結構見せれるじゃん。そうじゃなくて、もう最近どこの配給会社はそんな感じだから、もう今特に「リトル・マーメイド」とかさ、ピクサーの新しいのなんかも出てるし、ザ・フラッシュも今出てるし、トランスフォーマーズも出たね。
そうなんだ。
そう。そんな中、だから、メジャーじゃない映画って言ったらな、今、見てるんだけれども、一個かな。明日見に行こうって思ってたやつが、ほんとかろうじて息してる状態だから これでもね、先週の金曜日出たばっかりなんだよ、この私が見たい映画。その時点でもう4つしか上映時間ないんだよ。リトル・マーメイドとかは6つとかあったり、トランスフォーマーズは26個ぐらいあったり。だから圧迫するの、フラッシュなんかもすごいいっぱいあるじゃん、16ぐらいある。だからなんか、そんな中、そういう意味じゃ、こう、ディズニーとかトランスフォーマーズみたいなビッグな IP じゃないものが非常に息しにくい環境だとは思う。あ、ブギーマンもやってる。2作品ですね。かろうじて息してんの。でも両方合わせても6回だよ。上映会。 だからもうそれがね、ずっと続いてる気がするの。今夏だからこうじゃなくて、夏だから特にひどいんだけれども、マリオの映画出た時なんかはもうほぼ全部マリオだったし、その後確かガーディアンズ出てほぼそれだばっかりだって、ファスト10が出た時なんかもほぼそればっかりで、なんか映画をやっている回数は多いのに、私が見たい映画はなんかすごい回数限られてたりして、ああ不便みたいななったりするから、見ないって決めても影響をマックスで感じてます。だからそういうとこが弊害あるよなとは思う。最近のインタビューでね、出たやつなんだけれども、私の愛してやまない監督、デルトロ監督、デルトロ監督のインタビューだったんだけれども、ここ5ヶ月で5回ぐらいもう自分のピッチしたプロジェクト断られたって言ってて、あのデルトロ監督がだよ、もうずっとヒットしか出してない、しかもアカデミー賞もめちゃくちゃノミネーてる系のヒットばっかりじゃん。そのデルトロ監督がなんかそんだけこういうやつが作りたいんですって言ってても OK 出さないってどういう業界って本当びっくりした。おかしいよ。だってデルトロ監督のね、最近のやつとか、ピノキオ、ナイトメアアレイだ、シェイプオブウォーターとか、パシフィックリムもそうだし。
結構こう、ある意味モノポリーというか。
そうなんだと思う。独占してんだと思う。少ないところが。主にディズニーが。フォックスなんかもほら、ディズニーに買収されたし。
そうなん
そう。
だ。
20th Century Fox。だから。でね、その記事へのツイートの反応のリプとかでさ、なんか、でもデルトロ監督の作品はなんか、そこまでこう、お金、ボックスオフィス、だからチケット売り上げ出してないからみたいな、言ってはいたんだけれども、ピノキオは確かに、ウィキペディアを見ると、なんか、ボックスオフィス見ると、100,000、だから10万ドルって低いんだよ、思う。でもそれは、ほら、この映画確か、実際映画で上映したのは、割と2週間とか期間限定だったから。ネットフリで配信する前提で、もう、ちょっと期間限定でちょっと特別上映するみたいな、だからそういう意味で、チケット売り上げをかん、あの、人気度とか成功したかり、換算するのは非常にアンフェアだと思うの。だって、どっちかというとピノキオの場合は賞の数とか見てごらんって思う。ノミネートとか。すごいからって思うし、その一個前のナイトメアアレイも、予算が60ミリオンで、ボックスオフィスは39.6だから低いっちゃ低いんだけれども、リリースされた日を見てください。2021年の12月です。映画館に人がいなかったと思う
そう
の、
だ
これ。
ね。
この映画化じゃなくて、もう時期が悪かったと思うの。だから、フェアじゃないと思うけれども。で、実際アカデミー賞を取ったシェイプオブウォーターはすごいんだよ。予算20ミリオンだよ。この映画で20ミリオンってゲロ低いと思うんだけれども。もっとかかったと思った。ボックスオフィスで195ミリオンとかいってるんですよ。
おお。
約10倍はだから、お金を生んでるわけですよ。リターンで10倍って悪くないのではって思うよ。でも、そういう予算がどうこうとかお金がどうこうって人から見たら、この195ミリオンは、マリオ映画の1ビリオンとかと比べると、スズメの涙なんだと思う。なんかそういう理由でシェイプオブウォーターみたいな作品が作られないのは、マリオは私は単にマリオというゲームに私は全然思い入れがないから、 アニメーション映画として非常によくできてるとは聞くんだけれども、
うんうん、
だからマリオという映画が存在してほしくないわけではないんだけれども、スーパーヒーロー映画もね、全部がそれになったら映画業界死ぬとは思う。
そうだよね。
だからそれを危惧してるんだとは思うの、マーティン・スコルセージなんかも。だからこのみんなが疲れてる今がチャンス。みんなスーパーヒーローじゃない映画も見ようぜ。
本当に。
年間さ、普通の人って映画どんぐらい見んの？
どうだろう。
楓ちゃんは年何回ぐらい行く映画か。
今年入って2回かな。
ほう。
2回？ 2 個行った一緒になんか。
私ブラックパ
ブ
ン
ラッ
サ
ク
ーは行っ
パンサー
た
も
よ
見た
ね。
か。そっか。
他に何行ったっけ？
Everything Everywhere は今年ではない。
去年。
去年か。じゃあやっぱ2つだな。
ああ。
だからどうだろう。あと1回か2回行くか行かないかぐらいかなっていうふうになっちゃうよね。
だからまあ多くてさ5回として見積もってもさ、年3回スーパーヒーロー映画出てて、それを全部見てたら、もう5個のうち3枠はそれで取られるわけじゃん。って考えたら他の作品が息できないのはなんかわかるんだよなとは
そう
思う。
だね。
だって私なんかでもさ、多くて多分40か50回ぐらいだと思うの。50は言い過ぎかね。45。間を取って45にしよう。3割45。全部見たとしてもやっぱ6%はスーパーヒーロー映画になるわけだよ。マーベル見ただけだとしても。プラス DC とか他の見たらさ、やっぱ10%ぐらいスーパーヒーローものになってしまう。1割って多いな。一つのジャンルに費やすのはみたいな、アクションみたいな大きいジャンルじゃないじゃん。なんか結構限られた、なんか同じような映画しか作らない ジャンルじゃん。それが1割とか6%って、そら飽きるわな。なので、なんだろうな、なんか別に見てもいいけど、皆さん他の映画も見ようぜって思うけれど。なんかこれもまたね、ツイッターでちょっとバズってたやつなんだけれども、みんななんかマッドマックスフューリーロードがさ、すごいクオリティ高くていい映画って言うけれども、あれはなんかあの監督が10年ぐらいこうこねくり回してやっと作られた映画だから、他の映画にそういうクオリティを求めるのは、まあ、違うよねみたいな言い方をしてるわけ。でも私はだから確かに10年は長いんだけれども、逆に今そんなにこねくり回してパッションを感じない映画が多すぎるんじゃないかって気はする。だからあまりにも毎週こんな新しい映画が出まくっている状況よりは、もっと愛をパッション込めてこねくり回した映画増やしていいんじゃないかなって気はしますね。なんか全部似たようなパンばっかじゃなくて もっと独特な風味のあるパンを、ちょっともうちょっと手間暇かけて、なんかそういうクリエイターとかにちゃんとお賃金出して。あれまだ続いてる？ライターズストライキ。
どうなんだろう。
確か続いてる気がする。
う
だからライターズストライクっていうのは、なんかハリウッドとかの脚本家とか、なんかライター系の人が組合を作ってるので、それがライターズギルドって言って、それが要するに最近の、テレビ業界とか映画業界のお偉いさんがちゃんとお金を払ったりしないから、そういう条件を良くするためにストライキをしているので、もっとちゃんとそういういろんな節々の人にもこのいっぱいお金が生まれてるんだったら回ってほしいなとは思うし。同じパンじゃなくていろんなものにお金が回ってほしいなって思います。
北太田は お便りを募集しています。ツイッターでハッシュタグきたおたでつぶやいてください。みんなはお相手は楓と
カナタでした。それではまた次回。
さ
さ
よ
ようう なら。
なら。
ほら、こないださ、ちょっとした赤子ぐらいのグミが来たじゃないですか。一袋目開けたんですけれど、半分ぐらいいったね。